岩手医科大学の附属病院の看護師さんだけではなく、各地から入学の申し込みがあるということですけれども、はい、例えば現在3期生、どういったところから通われていらっしゃるんですか？
今年の研修生は、南は福島県から来ている方、それから北は北海道からも4名の方が研修に来ております。
願書の受付が今年ももう間もなく9月から始まるようですけれども、はい、4期生の募集ということなんですね。
はい、そうですね、そうなります。
はい、定員は何名なんですか？
はい、20名の定員になります。
はい、これは例えば先着順なのか、試験をするのか、どういった選考になるんでしょうか？
はい、入学試験がございまして、筆記試験と面接を行いまして、そこで選抜された方が入学できるということになります。
それぞれに勤務先の病院があったりしていると思うんですけれど、
はい、研修期間は出張の形で出してもらっている方もたくさんいるんですけれども、
行ってこいと出張扱いだよという病院と、
そうですね、はい、なので戻ってからいろいろやらなくちゃいけないことを抱えながら研修に来ている人もたくさんいますし、
はい、
それから、席だけは置いて自分のお金で研修をぜひ受けたいというような人もおりますし、それから今現在は職場をちょっと離れている間に自分自身の勉強のためにということで来られている人もいます。
なるほど。やはり病院に復帰なさってからというのはリーダー的な立場になられているんですよね。
そうですね、はい、所属している病棟でリーダーシップを発揮して、そこでの緩和ケアの質を上げていくというようなことをまず目標に活動しているという方もいますし、それから、緩和ケアチームのような院内を横断的に活動するようなところのメンバーとして働いているような人もいます。
ということは、理想的には全員が資格を持てばいいんでしょうけれども、それぞれの病院の事情などで全員研修に出すわけにはいかないという場合には、やはり資格を持った1人2人が核になって、その後のそれぞれの病院のチーム医療に携わってくれるという、リーダーになってくれているということですよね。
そうですね、はい、
ご家族のケアというところ、ちょっと興味が湧いたんですけれど、ご家族のケアどのようになさっていくんですか？
そうですね、緩和ケアのそもそもの対象は患者さんだけではなくて、ご家族も含むというふうにされているんですね。でもご家族自身はやはり患者さんを思うがゆえに、自分のことはちょっと二の次になっていて、一生懸命患者さんのために自分のさまざまな生活を調整しながら頑張っておられるという方が多いように思うんですけれども、まずは私たちとしては、ご家族も私たちのケアの対象にありますよ、ご家族のことも私たち心配していますので、何でも自分自身のこともご相談していいんですよというようなことをまず最初に伝えていくようにしています。
何かその辺も大きいですよね。チームって医療のチームだけじゃなく、家族もチームですよね。なるほど。遺族というふうにおっしゃったのは、はい、亡くなられてからもお付き合いをしていく場合もあるということなんですか？
そうですね、そこはまだまだこれからの部分でもあるんですけれども、緩和ケア病棟を持っているようなところでは、毎年遺族会のようなものを企画して、その病棟でお亡くなりになった患者さんのご家族、ご遺族にお手紙を出したり、集まるような会を企画したりというようなふうにしているところも多いようです。はい、私どものような一般病棟ではなかなかそういう会を設けるのは難しいですけれども、ご家族を亡くされたご遺族の方が何か悩みがあったりした時には、相談に来ていいですよというふうなことはお伝えするようにということとかを、学んでいるところです。
実際の研修というのもあるようですけれども、岩手県内だけではなく関東の病院にも行かれたりするんですね。
はい、臨時実習ですね、はい、この教育課程の実習をするには、まず緩和ケアの認定看護師が実習の指導者としていなければならないということがありまして、そのような要件を満たす、質の高い実習ができるところということで、いろいろ探しまして、遠くはそうですね、静岡県立の病院までも実習に行く人もいます。はい、
最近ではがんも助かる というようなイメージもたくさん出てきましたし、医療医学の進歩も見られますけれども、ただその一方でがんとその緩和ケアという存在があるということで、ちょっとこう終末期にも関わってくるとっても大切な分野なんじゃないかなと思ってお話を伺ったんですけれど。
そうですね、やはり亡くなる方に関わる場面も私たち看護師としても非常に多いですし、そういう場面での関わりに悩むこともたくさんありますので、うん、そういうところがまあきっかけでもっと専門的に学ぼうというふうな気持ちにもつながっているかなというふうに思います、うん、はい。
その緩和ケアの認定看護師の資格を、まあ、そもそも取ろうと思われた長澤先生ですから、いろんな思いやいろいろな体験もあろうかと思うんですけども、資格を取って寄り添うようになってやはり良かったなと思えることというのはありますか？
そうですね、診断がついた時にかなりこう進行している状況の患者さんやそのご家族っていうのはやっぱり短い期間の中に治療もそれからさまざまな症状の緩和もそれからご家族の体制もいろいろ急に変化したりしますので、いろんな苦痛がこう一気に来るかなというふうに思います。ある60代ぐらいの女性の方がやはり診断を受けた時点でかなり進行していたということがありまして、なかなか主治医の先生とうまくコミュニケーションが取れないというような悩みもあって、でお話を聞かせていただいたということがありましたけれども、まあ、私との会話の中で実はなるべく長く家で過ごしたい、そこにはお孫さんもいらっしゃって一緒に過ごしたいというようなことが出てきて、思いを主治医の先生に伝えて一緒に相談してですね、お家で過ごせるように在宅のチームと連携を取ってというふうな関わりをしたことを今思い出していましたけれども、結局その方はご自宅で亡くなられたんですけれども、後で娘さんから時いろいろ話をすることができて、自宅で母お母さんをですね、と一緒に過ごすことができたことに対して非常に良かったというふうな手紙をいただいたりしたことがありました。まあ、自分がやはり学んでなければさまざまな連携やその患者さんの思いを聞くというようなところもできない部分もあったかなというふうに思うとですね、まあ、関わって娘さんからそういうお話をいただいてよかったなというふうに思うこともあります。一緒にこう緩和ケアについて考えたり取り組んだりしていく仲間たちがたくさん増えていったらいいなって思うんですね。こうまさかここの病院にこの教育課程ができることになるとは十数年前は思いもしなかったんですけど、今こうしてここに教育課程ができたことでここで学んだ人たちがやはりまたここに集まってきて情報交換したりお互い悩みを話し合ったりしてまた現場に戻っていってっていうことが繰り広げられているので、その輪がどんどんこう広がっていくといいなっていうことを思っているのと、それからまあそうですね、一般の方たちに向けてはここで教育課程ができたことで緩和ケアを学んでいる看護師がどんどん増えていってますので、ぜひ看護師にいろいろと相談していただきたいなって、そうするとその人自身が対応したりそれからそこから学んでいる人につないでくれたりっていうことがどんどん広がっていくんじゃないかなと思うので、看護師もお頼りにしてほしいなっていうところがお伝えできればいいかなと思うんですけど。